連載コラム、国際交流員の活動日誌、ボリューム61、植樹祭、アーバーデイ。いくつかのものは、この世から急になくなってしまったら、人間は生きられなくなります。その中の一つは木です。様々な文化には、木の存在を祝ったり、敬意を表する習慣がありますが、今回はアメリカの行事、アーバーデー、植樹祭を紹介します。1854年にジュリアス・スターリング・モートンという人物が現在のネブラスカ州に引っ越し、荒涼とした平野の風景を寂しく感じ、庭にいろいろな樹木を植え始めました。ネブラスカ州初の新聞の編集委員であったモートンは、新聞を通して木の知識と生態的な重要さを読者に伝えました。1872年に地域社会も植樹について奨励する提案をし、第1回のアーバーデーでは、ネブラスカ州だけで100万本の木を植え、大成功しました。現在のアーバーデーは、全米で4月の最終金曜日に行われますが、地域によって天気や季節が違うため、植え時は州により異なり、アーバーデーもそれぞれ変わります。木を大切にする意識といえば、日本だと御神木を考えます。もとよりアーバーデーと違って霊的な理由がありますが、木を守る共通点があります。みんなで木の大切さを忘れないようにしましょう。ララ。地域の魅力、ふるさと再発見。都市柳川の発展と歴史。4. 豊臣秀吉の逝去後、豊臣政権を支えてきた御大老内や御奉行の間で確執が深まります。原因は権限を集め、権威を高める徳川家康に対しての反動であったと考えられています。その後、確執が埋まることはなく、不安定な情勢へと向かっていきます。この流れの中で、家康の動きに対抗姿勢を見せる上杉景勝は、会津高座市場の不振を要因に、徳川家康との権力闘争へ巻き込まれていきます。徳川家康は、慶長5年、1600年、会津討伐のため、派兵に踏み切ります。合わせて柳川城も武装化が進んでいきました。武装化の痕跡を色濃く残すのが、北三の丸です。複雑な小口、出入り口に当時の緊迫した状況と上杉氏の築城技術を読み解くことができます。北三の丸の北辺には現在も水堀が残っています。通称中井戸と呼ばれるこの堀は幅20メートルほどの規模を誇ります。堀に沿って高さ5メートル以上の土手、土塁が構築され、東側には小口が設けられました。小口の形態は馬出しと呼ばれ、内部に兵を忍ばせ、敵軍の動きに合わせ、攻撃、撤退が可能な出入り口でした。馬出しの内側には、敵が進軍しにくい作りの内枡型小口が併設されています。このような小口は、武田氏が多用したと言われ、武田氏との戦を多く経験した須田氏が、柳川城築城時に、この技術を導入したのかもしれません。北三の丸の複雑な構造は、関ヶ原合戦へ向かう不穏な空気と、家康と連携した動きを見せる伊達政宗の対応に追われた上杉氏の緊迫した情勢を物語っています。柳川城跡北三の丸復元図の写真が掲載されています。